李白よ。陰気は通達を見ながら、どこかで聞いたことがあるようなと、視線を虚空に泳がせながら記憶をたどる。しばししてから、はっと目を見開いた。酒造室。図書館司書の李白よ。もしや、噂に聞いた老丹ではないか。抜群に頭が切れ、まさに衆の生き字引と称される要人でありながら、出世や権威に興味がなく前に出ることも嫌がるため、お上の連中からも時折頼りたくても扱いきれぬ天の弱者とささやかれている男。何より老丹の噂が広まった最大の理由は、誰もが幸せになれる他をなる秘密の教えを知っているという話だ。噂を聞いた連中はぜひともその秘密を教えてくれと彼の元を訪ねるが、ひょうひょうと話をはぐらかしては確信を語らないという。もしもこの通達にある李白陽が老丹その人だとしたら、なるほど、噂通りの変わり者だ。食も世も捨てての放浪の旅、そこに来て国から呼び戻されるってんだから、こりゃ噂も本当だな。彼が西へ旅立ったとなれば、ここを通る確率が一番高い。久々に訪れた手柄を挙げる大チャンスに、陰気の胸はドクンと跳ねた。さて、どうやって引き止め連れ戻そうか。そんなに頭の切れる変わり者じゃ一筋縄ではいかないよな。陰気が胸に妙なざわつきを抱いていたまさにその時、水牛にまたがった一人の男が函谷関を通り過ぎようとしていた。
やあやあ、お役人さん、お勤めご苦労様。では失礼いたしますよ。
いや、おじさん、ちょっと待って。陰気は慌てて男の行く手を妨げた。呼び止めてすみませんね。一応これも仕事なもので。
どうなさいました？
いえ、ちょっとだけお伺いしたいことがありましてね。これからどちらへお出かけですか？
どちらへって言われてもね、特に決まってないんですよ。まあ、自由気ままに放浪の旅ってところです。
空来た大当たり。当てのない旅に大きな耳、このひょうひょうとした佇まいは間違いない李白陽だ。もう聞くまでもないのだがと思いながら陰気は尋ねた。すみませんが、お名前を伺えますか？陰気の表情を見て男は何かを察したのだろうか。あれなんて言いながら大げさに後ろを振り返ってこう続けた。
名前ねえ、どうやらどっかに落っことしちゃったみたいだ。
思いもよらない返答に陰気は言葉を失い、あからさまに呆れてみせる。
ああ、大丈夫大丈夫、名前ぐらい落っことしてもなんてことはない。もとより世を捨て旅に出るんだ、もう使うこともないだろう。
そう言って男は笑ったが、はい、そうですかというわけにはいかないと、陰気は男にお達しを見せた。リース先生ですよね。申し訳ありませんが、お戻りいただけますか。こうしてお達しが出てしまっている以上、私もそのままお通しするわけにはいかないのです。男は陰気が手渡した通達に目を通し終わると頭をかいて、
見逃してくれないかな
と可愛らしく伺いを立てた。そういうわけには参りません。
いや、そこをなんとか。 別に悪事を働いて指名手配を受けているわけじゃないんだからさ。お上はやたら知恵を貸せという割に点で話を聞いちゃくれないんだ。連中の頭の固さと身勝手さは君もよく知っているだろう。ほら、僕はご覧の通りの老いぼれだ。残されたわずかな余生ぐらい静かに過ごさせてはくれないかね。
そこからの白陽の話はさすがだった。言葉少なでありながら理路整然と話を進め、あれよあれよという間にすっかり陰気の心をつかみ、いよいよ見逃してもいいかなんて気持ちにさせてしまう。確かに彼の言う通り、悪人を取り逃がすわけでもない。見逃したところで咎められるような証拠もない。しかしだ、このまま彼を通してしまえばせっかくの手柄がパーだ。みすみす褒美を逃してしまうのもまた忍ばれる。どうしようかと陰気が頭を悩ませていると、不意にひらめきが降りてきた。少々小賢しい気もするが、ダメで、もともとお願いするだけしてみようと陰気は男に話しかけた。李先生、先生のお気持ちはよくわかりました。僕も先生を通してあげたい。でもです、先生が世を捨て国を出る前に一つだけ私の願いを叶えてはくださいませんか。
なんだいその願いってのは。
無理を承知でお願いします。風の噂で聞きました。あなたは人生最大の秘密を知っていると、タオという究極の教えを説いていると。何とぞ私にその教えを書き残していってください。陰気が深々と頭を下げる中、白陽は深く何かを考えるようにゆっくりまぶたを閉じると、
わかった
とだけ言い残してその場を去った。その数日後、彼は五千字余りの言葉で綴られた手紙だけを残してどこかへと姿を消した。時を遡ることおよそ2500年、古代中国は周の国でのお話。この置き手紙こそが現在もなお語り継がれる東洋哲学の巨人、老丹、老子による道徳経全81章である。
ラブ&ピース、東洋哲学の原点。超訳、老子道徳経。黒沢いつき。アウルズエージェンシー。